中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院婦人科綾田正弘先生にお話を伺っていこうと思います。先生、今日は更年期障害についてのお話を伺えるということですが、早速ですが、更年期とはどういったものでしょうか？
日本人女性が閉経を迎える年齢は50歳から52歳と言われております。閉経を挟んだ45歳から55歳の約10年間を更年期と考えます。
先生、どうしてこの更年期障害というのは起こるんでしょうか？
女性ホルモンエストロゲンは月経や妊娠だけではなく、血管や骨、皮膚、自律神経、脳などの全身の働きに関わっています。更年期障害は卵巣の働きが衰え、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が低下することが原因です。女性ホルモンの役割としては、1番、血管に対しては悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増やして血管の若さを保ち、動脈硬化を防いでくれます。2、骨に対してはカルシウムの流出を防ぎ、骨量を保ち、骨粗鬆症を防いでくれます。3、皮膚に対してはコラーゲンや水分の量を調節し、肌の張りや潤いを保ちます。4、神経に対しては自律神経や感覚系神経のバランスを保ちます。5、脳に対しては脳細胞の働きを活発にし、記憶力や認知力を保ちます。女性ホルモンが低下すると、脳は卵巣に対してもっと女性ホルモンを出すようにシグナルを送ります。そのシグナルが周囲の脳に不要な興奮を起こしてしまうことで、自律神経の調節がうまくいかなくなります。つまり女性ホルモンの減少に体がついていけず、神経の調節不良や心身の不調が起こりやすくなる状態になるのです。更年期症状は多かれ少なかれ生じますが、特に日常生活まで影響を及ぼす場合を更年期障害と呼び、治療が必要です。しかし更年期障害は55歳以降になれば自然と収まってきます。
女性ホルモンの減少によって体の変化があるということが更年期で、この更年期障害、症状というのはどのようなものがあるか教えてください。
更年期障害は人によって症状が様々です。主な症状は次の通りです。1、顔がほてる。2、上半身に汗をかきやすい。3、腰や手足が冷えやすい。4、息切れ、動悸がする。5、寝つきが悪い、眠りが浅い。6、怒りやすく、イライラする。7、くよくよしたり憂鬱になる。8、頭痛、めまい、吐き気がよくある。9、疲れやすい。10、肩こり、腰痛、手足の痛みがある。更年期障害のうち、女性ホルモン、エストロゲンの欠乏によるものは、女性ホルモンを補って改善することができます。更年期障害とよく似た症状を示す重篤な病気もあるので、自分で更年期障害と判断せず、まずは病院で正しい診断をしてもらうことが大切です。
よく似た症状で違う病もあるかもしれないので、先生に見ていただく必要性があるということですね。更年期の症状、人によってやっぱり違うものですか？
はい、症状の現れ方も人によって様々です。代表的な症状はホットフラッシュですが、ホットフラッシュが全くないのに不眠や動悸で悩んでいる人もいます。また同じような症状でもあまり負担に感じない人もいれば、耐えきれないほどのストレスを抱える人もいます。 本人を取り巻く状況も様々で、家庭人としては子供が独立した。親の介護が必要となった。職業人としては管理職になったなど、大きな変化が生じる時期でもあります。このような外的要因と体の中で起こる内的な変化が相まって、更年期症や障害が発生し、人それぞれで違った症状が現れるのです。
うん、私の周りでも急に、ね、暑いっていうような言葉を聞いたりすることもあるんですが、まあね、先生も先ほど、まあ、似たような症状がある重篤な病気がある時もあるので病院行きましょうねというように教えてくださったんですけども、どの程度の辛い時、辛さで病院に行けばいいでしょうか。
そうですね、我慢しない気になったらまず婦人科のお医者さんに相談してみましょう。
はい、
それだけで症状が良くなる人も多いのです。更年期障害の症状はバランスの良い食事や運動、ストレス対策、休養などである程度改善することができますが、それでも症状が改善しない場合や支障がなくてもご本人が気になる場合などはお医者さんに相談することをお勧めいたします。
はい、我慢しないということが大切ですね。先生、この更年期障害の治療法というのはどんなものがありますか。
更年期障害の治療法に大きく分けて3つあります。
はい、
女性ホルモン補充療法、漢方、精神安定剤による方法です。
はい、
あの女性ホルモン補充療法です。女性ホルモン補充療法は簡単で自己負担も少なく、更年期障害の基本的な治療方法です。
うん、
効果としてはホットフラッシュ、のぼせ、ほてり、上半身の発汗を減少させます。目には見えませんが動脈硬化を予防して骨粗鬆症を防ぎます。女性ホルモンを補充することの長所は動脈硬化と骨粗鬆症の予防です。
うん、
漢方や精神安定剤ではできないことです。その他に以下のような効果も期待されます。不眠症状を改善いたします。
はい、
肌のコラーゲンを増やし肌の張りや潤いをもたらします。
うん、
2番、漢方。東洋医学から生まれた漢方は症状の改善に良いと言われています。ホルモン補充療法が使用できない場合やホルモン補充療法と併用されることが多いのです。漢方は更年期障害の症状を抑えるだけで動脈硬化や骨粗鬆症の予防はできません。よく使われる漢方は当帰芍薬散、神逍遥散、桂枝茯苓丸です。通常の薬局で売っているので受診する前に自分で購入して試してみるのも良いと思います。
はい、
3番、精神安定剤による治療。うつや不安など精神神経症状が主たる症状の場合や女性ホルモン補充療法や漢方が無効な場合に抗うつ剤や抗不安薬が使用されます。
うん、
カウンセリングも効果的と言われています。治療を進めながら人に話をしっかり聞いてもらうことで体と心のストレスを取り除いてあげましょう。
はい、更年期障害の治療法3つあると教えていただきました。女性ホルモン補充療法、それから漢方、精神安定剤による治療ということで3つ教えていただきましたが、そのうちのまず1つ目、ホルモン補充療法、これは種類はどんなものがあるのかを先生教えてください。
はい、経口剤、飲み薬と経皮剤、貼り薬、塗り薬があります。
はい、
使われるのは経皮剤です。経皮剤は女性ホルモンが皮膚から直接吸収され血液に入るため胃腸や肝臓への負担が飲み薬より少ないと言われています。しかしかゆみ、かぶれなど皮膚症状が出ることが稀にあります。
飲み薬が多いということですね。このホルモン補充療法の気になる症状とか副作用はありますか。
はい、ホルモン補充療法を始めてしばらくは不正出血や胸が張るなどの症状がありますが、体が治療に慣れてくると1から2ヶ月後までには収まってきます。
うん、
女性ホルモンを使っているので1から2ヶ月ごとに一度月経を起こす必要があります。薬の加減で月経を調節することも可能ですので お医者さんに相談してください。
はい、ちょっとね心配なんですが、このホルモン補充療法でがんが増えるのではないかななんて思ったりするんですが、先生いかがでしょうか。
子宮体がんのリスクは黄体ホルモンを一緒に服用するので、ホルモン補充療法をしていない人よりも減ります。乳がんも治療期間が5年以内であればまず問題ないとされています。1年に1度乳がん検診、子宮がん検診をお勧めいたしております。
はい、私の周りもあんまりこのホルモン補充療法をしているという方、もしくは知ってる人少ないんじゃないかなと思うんですが、先生これちょっと使うのは不安に感じてるんですが、どうでしょうか。
そうではないのです。ホルモン補充療法は先進国を中心として海外ではとても一般的な治療方法です。
はい、
オーストラリアは約 56% の女性がホルモン補充療法を行っています。ヨーロッパ諸国も 30-40% の女性がホルモン補充療法を受けています。日本はまだ 1.7% にとどまっていますが、次第に増える傾向にあります。
これももうちょっと噂ではあるんですが、ホルモン補充療法は太るということを聞いたことがあるんですが、これは本当ですか。
いや、そうではありません。
はい、
ホルモン補充療法をして太るということはありません。血管を若くして動脈硬化を防いでくれるので、メタボリック症候群に対しては予防的な効果があります。
なるほど。ホルモン補充療法は自然に反している気がして抵抗があるっていう方もいらっしゃると思うんですが、いかがでしょうか。
女性ホルモンエストロゲンはもともと女性の体の中で分泌されている天然の成分です。補う女性ホルモンエストロゲンの量はごくわずかで、30歳代のエストロゲン量を100としたとき、ホルモン補充療法で使うエストロゲンの量は30-20ぐらいです。決して自然に反しているわけではありません。
はい、
女性ホルモンは血管や自律神経や骨などいろいろなところに影響しています。そのため女性ホルモンの急激な減少が生活習慣病などの原因になることもあります。これからの日々をより健やかに自分らしく過ごす方、一つの方法として考えてみてはいかがでしょうか。
なるほど。聞くところによると、このホルモン補充療を始めたら月経が始まってしまったっていう方もいらっしゃるということですが、こちらは大丈夫ですか。
ホルモン補充療法というのは月経のメカニズムを司っていた女性ホルモンを服用するため、子宮内膜が反応して出血が起こります。しかし排卵がないので生理があっても妊娠はしません。閉経を迎えたのに再び出血が始まることに抵抗がある人もいます。薬の量や組み合わせ、または飲み方など出血を減らす方法もありますので、気になるようでしたらお医者さんに相談してみましょう。
はい。あとこんな噂も聞いたことがあります。ホルモン補充療法を続けると若返るとか、またね、このホルモン補充療法は美容に効くというように聞いたとか、そういう噂もあるんですが、これは本当ですか。
肌に潤いが出た、化粧のノリが良くなったという患者さんはいらっしゃいます。海外では皮膚のコラーゲン量が増加し、皮膚の厚みを増すことが知られています。日本では健康保険制度の目的が病気の治療に限定されているので、お医者さんが美容目的にホルモン補充療法を進めることはありません。
そうですか。これはホルモン補充療法はいつまで続けるのでしょうか。
いつまでと定められた期間はありません。基本的には更年期障害の症状が改善され体調が良くなったら中止しますが、患者さんによっては症状が改善されても続ける方もいらっしゃいます。節目としては60歳を考えています。自己判断は禁物です。自分の考えていることや感じていることをきちんと医師に伝えた上で、医師の指導の下で治療を進めてください。長期間続ける場合は定期的に検診を受け、医師と相談しながら続けていきましょう。
はい、このホルモン補充療法を途中で中止してもいいもんでしょうか。
はい、自分に合わないと感じたときはお医者さんに相談していつでもやめることができます。
はい、
ただし自己判断でやめると急激にホルモンバランスを崩し、 体調が悪化する危険もありますので、必ずお医者さんの指示に従ってください。
はい、すべてね、先生とご相談の上でということですね。ホルモン補充療法は閉経になる前から始めても大丈夫ですか？これ年齢制限などがあるのか教えてください。
血液検査によって女性ホルモンの分泌量を調べることができます。検査で卵巣の働きが弱まっていることが判明したら、閉経前でも始めるケースがあります。いずれにせよ、お医者さんとよく相談しましょう。30歳代の人であっても早く閉経が来てしまった場合、早発閉経や卵巣を摘出した場合には、骨粗鬆症や動脈硬化の心配が出てきますので、症状を考え合わせて治療を続けても良いでしょう。
はい、閉経から5年も経ってるけれども、これからホルモン補充療法を始めても効果はあるんでしょうか？
効果はあります。不快な症状が残っているのであれば解消される可能性がありますし、骨粗鬆症や動脈硬化といったエストロゲンの減少によって起こる病気の予防という点からも、何歳から始めても手遅れということはありません。できれば閉経後1から2年以内に開始した方が良いと考えます。
このホルモン補充療法は誰でも受けることはできますか？
誰でも受けられるわけではありません。
はい。
乳がんの既往歴のある方と血栓のできやすい方は、女性ホルモン補充療法が困難とされています。
そうなんですね。プラセンタの注射というのは、更年期障害に効果はありますか？
はい、プラセンタは胎盤から生成されていると聞いていますが、プラセンタに含まれている成分は公開されていません。しかし、プラセンタの注射で更年期障害の症状の改善のある方もいらっしゃるので、医師と相談されるのが良いと思います。プラセンタでは動脈硬化や骨粗鬆症の予防はできないと思います。症状の改善が主な役割と考えます。
なるほど。効果のあるサプリメントがあるか教えてください。
エクウェルというサプリメントが発売されています。エクウェルは大豆イソフラボンと乳酸菌で発酵させたエクオールを手軽に直接摂取できる商品です。軽度の更年期障害に有効です。また腸内細菌も整えてくれます。医師に相談する前にエクエルを試してみるのも一つの方法です。しかし、動脈硬化や骨粗鬆症の予防はできないと思います。
わかりました。以前ね、先生とお話しさせていただいた時も、男性である先生もこのサプリメントを飲んでるよっていうようなお話ありましたね。男性もこのサプリメントは飲んでも大丈夫なんですか？
飲んでも大丈夫ですよ。
効
ただ、
果もありますか？
効果は実感はできないかもしれませんけど、長年飲むといいと思います。
今日はね、主に女性の方にというお話ではありましたけれども、最後にお伺いしたサプリメントは男性の方でも大丈夫ということですから、気になる方はぜひちょっとね、チェックしていただけたらと思います。今日は更年期障害についてのお話を綾田先生にお伺いしていきましたが、最後になりますが、先生、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
女性の方は女性ホルモンと深く関わっているので、もし出産が終われば、その時点からピルを内服し、女性ホルモンを整えて、そして更年期近くなれば、このホルモン補充療法に移行するのがとても良いと私は考えます。遠慮なく、よかったら外来に来てくださいませ。
ありがとうございます。今日は西宮市立中央病院婦人科綾田正弘先生にお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。